これはまあ子供の時からのもうあの僕にとっての小旅行だね。
ああ、そうですね、本当に。
美術館でやっぱりこの大事なことはね、何を見たらいいかっていうのは、まあ、たくさん見ることは大事なんだけど、ほとんどの人がね、たくさん見れないんだよ。なんでかっていうと、一つはそういうものがあるっていうのを知らない。知らないものはね、中吊り広告がこんなに出てても目に入らない。知らないものって目に入らないって。
なるほど。
まずそういうものが、わけがわからないものがあるんだなっていう知る。で、知るとね、それは知った瞬間からわけがわからないものっていう自分の箱に入るんだよ。
そうですね。
それまでは存在さえ知らないからね、わけがわからないものって。でもわけがわからないものはポスターがあったり、またやってるあのわけわかんないものって。で、それの総称をピカソっていうんだよ。
おお、なるほど、ピカソね。
大体抽象絵画見せるとね、あ、ピカソでしょって、君、わけわからないもの全部ピカソって言ってるよ
確か
ね
に。
って、ピカソかみたいな。まあ、それぐらいピカソはすごいっていうことなんだけど、だってピカソだってね、ロシア人と結婚した時ね、ロシア人の貴族の娘と結婚したんだよ。その時は奥さんの、まあ、書くわけじゃない、奥さんを書くわけじゃない、奥さんビシッて言ったから、私と分かるように書いてねって。さっきの写真と一緒だよ、私と分かるように書いてねって。そしたらピカソは古典主義なんだよ、その時代は。奥さんと結婚、
だって
オルガと結婚した時代は、
ピカソだって青の時代とか見るとめっちゃうまいじゃないですか。
青の時代はまだもう崩れ始めてます。
あ、そうですか。
もう崩れ始
その
めて
前があるんですね。
その前があるんです。青の時代っていうのはまだスペインからパリへ来て売れない時代、全然売れない時代だから、スペインでは神童と呼ばれてたのに、パリへ来たら全く売れないんだよ。スペインの、パリの中でスペイン人バカにされてる。何こいつみたいな。で、売れないから、20歳そこそこ、23で来たんだけど売れないんだよ。ほいですごいおぼろアパートに、トキワ荘よりもっとおぼろアパートみたいなところに行って、そのおぼろアパートにやっぱりまたそういう売れない芸術家がいっぱい集まってて、で、三部屋隣のところに彫刻家がいて、で、その彫刻家がモデル兼愛人に兼雑用係にしているかわいそうな女の子がいるんだよ。で、その子と付き合うんだよ。
ピカソがね、
そんな男と暴れてって助けてあげるんだよ。いつも殴られてるから、もうそれを助けてあげる。それが最初の恋人なんだよ、フェルディナンドって。で、それが最初に恋人ができて、そっから絵がバラ色の時代があるんだよ。
女できたから。
できた。
いいですね。ピカソってなんか生々しいとこありますよね。
だからそれをきっかけにこう変わっていく。それから生々しいだけなんですごい商売がうまい。マーケティングもできるしさ。で、
頭いいですよね。
青の時代って言われてるのはね、みんなの解釈ってのは、青のイメージって奈々ちゃんどんなイメージ？
青？
青ってどんなイメージ？
青のイメージ。青空より全然暗い感じ。
あ、そうでしょ。いわゆる気分がブルーっていう表現をするよね。
ああ、そっちのブルーか。
これ日本人の感覚だからね。
あ、そうなんですか。
はい、青は高貴な色だから、
へえ。
それから神様の色だから。
じゃあ日本ってい
だ
う
から、システム恋
紫みたいな
愛
姿。
用の全体のイメージは青でしょ。それから青の原料はラピスラズリだから、
ラピスラズリって
ラピスラズリっていうのは宝石ですよ。高いんですよ。絵の具って宝石をすりつぶして作るんだからね。宝石なのにすりつぶして作る。
私は知ってるのは赤、虫ですよね、あれね。
赤は
こっちにいるでしたっけ。
赤でもなるじゃん、いろいろあるんだよ。
あ、そうですか。
で、この青っていうのは要はマリア様のケープの色なんだ。これが青なんです。で、キリストは赤なんです、血のイメージで。だから青と赤っていうのが古典絵画の基本原則で、で、これ青と赤は主役にしか使えないって。
なるほど。
で、だからスーパーマンは青と赤なんだよ。
知らなかった。
スーパーマンは青と赤なん
な
だよ。
る
だ
ほど。
から青い人がいたら、青いの着てる人がいたら、もうこれはマリア様で、赤いの着てたらこれはキリストイエス様っていうのはもう向こうの の人はみんな、あの、鉢巻き巻いてたら、もう太郎っていうのと同じぐらい、
なるほど、
約束ごとで、分かっている世界があって、つまり、青というのは西洋絵画の伝統からすると、高貴な人の、うん、あの、絵なのに、ピカソは、サーカスの団員を青で描いたりするわけだよ。
うんうんうん、
でそれがみんながびっくりするわけよ。
うん、
サーカス、こんな団員を、身分的に低い人間を、なぜマリア様の色で描くって、みんながびっくりするわけ、
うん。なるほど。
日本だと金とかなんだけど。
紫とかですよ、
うんうん。それで世の中に衝撃を与えたんだよ。ところがね、あの、展覧会ね、こう持っていくときに、あの、画家が搬入の日があるね。
うん、
搬入してくださいって。
ありますよね、
それね。あれは誰にも負けないと思ってピカソが持っていくわけだよ。それで搬入して持っていったときに、みんながこう包み解くわけだよ。で、他の、あの、ライバルの人たちの、あら、こんな奴らには負けないと思ってる中で、一枚見て、ピカソ持ってきて持って帰るんだよ。
嘘でしょ？
なんて、持って帰るんだよ。ダメだ。こいつらは新しい。って言ったのがマティスだったんだよ。
あ、マティス？
マティスの絵を見て、なんてこれやって。やられたって恥ずかしい、うん、俺はこれを新しいと思ってたマティスの絵に比べたらこれは恥ずかしいって言って帰るわけ、
うんうん、
その後ずっとマティスがライバル、
へえ、
でね、ピカソと面白いんだよ、ライバルだらけなんだよ、
うん、
モジリアにもライバルだし、
うんうんうん、
マティスもライバル、マティスは最後までね、ライバル修正、
それ自分がやっぱりその中でライバルと決めるんですね、
うん、ライバルと決めて吸収しようとするんです、
あ、
うん、で
ピカソすごいですね、吸収するんだから、うん、
一番最後ね、マティスが病気になるんですよ、
うん、
で、まあ、ニースの病院に住んで、病院でねそれでも書いてんだよ、
はいはいはい、
病院で長い、あの、なんかセミ取り使うような棒に、ね、絵の具さしてね、こうやってこう描いたりして寝転がりながらも描いてるんだよ、
すごいですね、う
ん、教会最後教会の壁教会作って教会の壁描く時もね、教会にベッド持ち込んで寝転がりながら描いて82かなぐらいで描いてたんだから、
すげえ、
うん、っていうのをやっている、そのピカソのところへいつも見舞いに行って話しに行くわけよ、近所に住んでピカソはね、それで、うん、今度こういう絵を描いたんだけどちょっと見てくれないかなみたいな、
マティスに、
うん、マティスに、うん、そしたら、うんうん、いいよ、ちょっと見せてもらうわって、マティスが7つかな、上なんだよね、
はいはいはい、
見せてもらうわって言って、おいでてって言って、ゆっくり見させてって言って、それで、連絡ないんだよ、それで、娘さんに、なんか、連絡ないですけどって言って、お元気ですかって言って。あ、元気ですけど、あ、じゃあちょっと行きますって、でこの間の絵なんだけど、うん、あれね、ちょっとまだ見てんだって言って、まだ見てる。ちょっともうちょっと貸してくれないかって、
うん、
でずっと見てる、
うん、
コメントないんだよ、コメント欲しいんだよマチさん、あ、違うさ、ピカソもコメント欲しいんだけどマチさんね、コメント来ないんだよ、うん、気に入ってて、
うん、
気に入ったよね、ダンルの上に残って
はいはい、
うん、でそれのなくなっちゃうんだよってこと、そのままマチさん、マチさんのままなくなっちゃって、で
取られたの、
え、いやいや、それまで死ぬまでそこに飾られてて、ほ、
うん、
いで、あの、娘さんが、すいません、あの、今朝、って連絡したら、
うん、
ピカソを死に来ないんだよ、
うん。
どんだけ好きなんだよ。好きでいけないんだよ。認められ、認めたくない。あの、マティスがピカソにね、プレゼントをね、あ、
うん、
げたんだよ。ピカソって、プリミティブ芸術が好きなんだよ。
原始的なやつね。
原始的なやつが。
はいはい、
うん、で、あのピカソってね、旅行の人じゃないんだよ、
うん、
女性が刺激だから、だからね、マティスはね、旅行の人なんだよ、ゴーギャンにタッシー行って、なんかゴーギャンタッシーの絵描いてるからって言って、タッシー行ってみたりとか、世界中行ってみるんだよ、でタッシーも行ってるから、
うん、
だから南太平洋で買ってきたなんか怖いお人形みたいな、
うんうんうん
うん、うん、現地の宗教の怖い人形みたいなの、こういうのピカソきっと喜んでくれる、うん、これ君こういうの好きだろうみたいなことプレゼントって入ってあげたの、
うんうん、
そしたらね、俺はこんなの好きじゃないって言って、
ピカソが
持って帰らなかったって、
なんで
怖いんだよ、
あ
怖いんだよ、怖いんだよ、よっぽど好きなんだよ、
あ
だって普通は
なるほど、
ね、信じてなかったら
なるほど
平気だもんね、
うんうん、
感じ悪くないから、もうね 信じきってるんで怖くて持って帰れないんだよ。この話もいいエピソードだと思うんだよね。二人のやり取りがこの、
そうですね、
うん、これで、ピカソ晩年の、最晩年のピカソはもう1万点以上、8万点以上書いてますから、うん、8万点以上書いた最晩年ですよ、うん、あれだけ書いた作家の最晩年のこれが一番遺作じゃないかって言われてる作品にマティスの服が写ってる。
服が写ってる、
マティスがいつも着ていた服が椅子にかけてある。
へ
え、やっぱ好きだったんだね。その好きっていうかね、ライバルっていうかね、うん、で、ピカソっていう人は過去の自分を真似するのは絶対嫌。
ああ、なるほど、うん、素晴らしい。
過去の自分を絶対
それは厳しいな。
で、売れた人だからね、天才で売れた人だから過去の自分を真似するのは絶対嫌だからって言って、それだったら あんなの前のあのよく売れたベストセラーのあれ帰ってくださいみたいな、
もちろんもちろん
って言われると嫌で、嫌で、それのシリーズで第2弾お願いします、嫌で、それだったら誰々さんの書かせてくれって。自分の模倣をするぐらいだったら人の模倣して勉強したいわってっていう、まあある意味すごい勉強熱心でした。
いや、ジュリーのコンサート最近行くと、うん、ヒット曲、昔のヒット曲一切ないんですよ。新曲しか歌わないんだって、うん、ジュリー。
よし、じゃあ、はい、そんな感じなんですよ。どうですか今の話、面白いでしょ。いや、
非常に面白いですね、
うん、だからね、あの鑑賞なんかするよりね、うん、映画の物語を楽しんじゃう、没頭。いや、面白い人生だなって、あ、ピカソってそうだったんだ、うん、マティスってそうだったんだっていうのを知るだけで、なんかやっぱり芸術に入る人ってね、変わった人生歩んでますよ。だって
そうですね、
まっとうなサラリーマンをどっかで捨てたわけだからね、
うん、
じゃあそうだ、うん、だからその捨てたところのなんか覚悟っていう、
あ、絶対ありますもん、
あるよね、
うん、うん、それが絵に出てる、
うん、あと藤田嗣治だってさ、あの踊ってるようだけどさ、お酒飲まないんだもん。
あ、
演技なんだよ、パフォーマンスなんだよ。だからところがあんな人だとみんな世間は思うじゃん、
うん、
でも本人は自分もそういう風に売っていかないといけないからっていう藤田嗣治の演技だった。
そうするとやっぱ画家の DVD かなんか買ってきて一発見てみると面白さが俄然わかる
ん
です
、ドキュメンタリーとか、はい、あれか映画とか、はい、うん、何でもいいからその物語を知るっていうのも、その画家の親近感っていうのはそういうのがあってのこうなんだわみたいなのが、うん、分かってくると面白くなるよね、
はい、
はい、次回の予告してみましょう。30代女性 M さん、私の上司はいつも急に仕事を送ってきます。いつも急なんだよな、帰りがけとかな、うん、あまり先のことを考えていないようです。はい、はい、こういう上司とうまくやっていくにはどうしたらいいでしょうかということですね。はい、はい、面白かったです。この話の続きはまたやります。
はい、ありがとうございました。